議会長泉2023年5月1日号ナンバー206年4回発行2月5月8月11月発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話 055-989-5526 ファックス 055-986-5905 メールアドレス議会アットマークタウン.長泉.lg.jp ホームページアドレス http://www.town.長泉.lg.jp/組織/議会/1601.html 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。表紙は青空と桜満開、駿河平自然公園の桜の写真です。3月定例会、過去最大規模165億円の予算を可決、ズバリ調整を問う、8人が一般質問、特集、追跡、町民ともっとコミュニケーションを、3月定例会、過去最大規模165億円の予算を可決。令和5年第1回定例会は、3月1日から3月23日まで23日間の会期で、令和5年度予算や条例など27議案を審議しました。総務民政常任委員会と、建設文教常任委員会での審議を中心にその内容をお知らせします。令和5年度予算は町の基本目標である有、優しい、育、育てる、豊、豊か、安、安心の安と推進目標としての行財政運営に分け掲載します。令和5年度当初予算、令和5年度予算一般会計165億円、国民健康保険事業特別会計34億6200万円、後期高齢者医療特別会計8億9500万円、介護保険事業特別会計31億8100万円、水道事業会計10億3840万円、下水道事業会計13億7750万円、土地取得事業特別会計17万円。有、生き生きとした暮らしを支える優しい長泉、子育て支援リスタート、情報発信 DX を強化、主な事業福祉車両利用助成事業新規、妊産婦応援タクシー利用助成事業新規、出産子育て応援事業新規、健康公園施設改修事業新規、がん検診事業、安心して妊娠出産子育てできる環境を、妊産婦応援タクシー利用助成事業204万円、内容検診時など妊産婦が安全安心に外出できるようマイナンバーカードを活用しタクシー代を助成するもの、質疑助成内容の詳細は健康増進課長、妊娠の届出日以降申請日から出産予定日の2ヶ月後までタクシーの初乗り運賃20回分を助成する。 出産子育て応援事業4600万円。内容、安心して妊娠、出産、子育てができる環境を整えるため、妊娠期から子育て期まで身近で相談に応じ、必要な方を必要な支援につなげる伴走型支援の充実と、出産育児関連用品の購入費助成などの経済的支援を行うもの。質疑、伴走型支援の具体的な内容は、健康増進課長、妊娠届出時、妊娠中、出産後の面談やアンケートを通じ、経済的支援制度の説明、産前・産後サービスの利用検討やパパママ教室の紹介など、切れ目のない支援を行う。育、すべての人の成長と活躍を育む長泉。主な事業、未来っ子応援事業、新規。第2子保育料無料化、新規。未来人定住応援事業、奨励金、新規。小中学校バリアフリー化改修事業、新規。井上康氏文学館運営事業、拡充。出産時だけでなく、育児の節目にも保護者を応援。未来っ子応援事業、1300万円。内容、出産時、3歳、6歳の子を持つ保護者に、子ども商品券1万円を支給するもの。質疑、子ども商品券の支給内容と支給方法は、子ども未来課長、対象児童1人につき、1万円の子ども商品券を支給する。双子、三つ子などの場合は、1人につき、5000円を加算する。支給方法は、出生届提出時、3歳児検診時、小学校の学校説明会時に必要書類の提出を受け、その場で支給する。里帰り出産など、他市町で出生届を提出した場合は、案内文書を送付し、後日支給する。所得や兄弟の年齢に関係なく、第2子保育料が無料。第2子保育料無料化4500万円。内容、2人以上の子供を産み育てようとする世帯の経済的負担を軽減し、仕事と育児の両立を支援するため、第2子の保育料を無料化するもの。質疑、無料化により町の歳入はどのくらい減少するのか。子ども未来課長、私立保育所1387万円、町立保育所1000万円、町立認定子ども園183万円、合計2570万円の減額を見込んでいる。質疑、保護者の負担はどのくらい減るのか。課長、世帯の所得により異なるが、半額の保育料が無料となることで、年額約20万円の負担軽減となる。ほう、住みやすく働きやすい豊かな長泉。主な事業、下戸狩駅、駅前広場整備事業、新規。相坪公園整備事業。北部地域幹線道路整備事業。サステナブル住宅支援事業費補助金拡充。自主運行バス運行事業。駅前広場をより使いやすく、にぎわいを創出へ。下戸狩駅駅前広場整備事業2億2818万円。内容、駅前広場の利便性の向上、さまざまな交通手段の乗り換え拠点としての機能強化を図るため、国の補助金を活用し、改修工事を行うもの。質疑、用地取得面積と取得価格、取得時期は、建設計画課長、取得面積が1500平方メートル。取得価格は、 2億2500万円を見込んでいる。今後協定を締結し、工事着手前の取得を目指す。質疑、コミュニティ長泉シェアサイクル活用社会実験の内容は、課長、コミュニティ長泉では、これまでの機能を確認、北側エントランスなどのさらなる有効活用で、新たな賑わいや居場所づくりの可能性と課題を検証する。シェアサイクルは、現在の利用状況から駅周辺での利用需要はあると考えられ、自動車以外への交通手段の転換や、町内外への移動手段としての可能性と課題を検証する。幅広い世代が憩える公園へ。相坪公園整備事業、3億8835万円。内容、相坪公園の整備に向け、用地の取得、造成工事、交流施設の新築工事を行うもの。質疑、交流施設にシェアキッチン、多目的スペース、キッズスペース、屋外テラスなどの設備ができるとの説明を受けているが、その後の変更点は、都市環境部長、建物の規模や構造に変更はないが、飲料、食品など自動販売機のスペースの拡大、間仕切り可能な会議スペースの確保などを行う。良好な交通アクセスを整備し、北部地域を活性化。北部地域幹線道路整備事業、8593万円。内容、北部地域における渋滞の緩和、良好なアクセスの確保、企業誘致など周辺の土地利用による活性化を目的に、国道246号に接続する新たな道路を整備するもの。質疑、事業全体のスケジュール、事業費は、建設計画課長、令和5年度、6年度で用地取得や物件保証、並行して国土交通省と施工協議を行う。令和7年度から整備を進め、令和9年度中の供用を目指す。事業費は23億円を見込んでいる。案、絆でつながる安心な長泉。主な事業、特殊詐欺対策電話機等設置支援事業費補助金、新規。富士山火山防災マップの作成、新規。富士山火山避難計画策定事業、新規。通学路防犯カメラ設置事業費補助金。河川等改修事業。来るかもしれないその時に備える。富士山火山防災マップの作成、230万円。内容、富士山火山ハザードマップの改定を受け、噴火に対する正しい知識の普及啓発を図るため、町の防災マップを作成するもの。質疑、作成部数と周知の方法は、地域防災課長2万部作成し、町広報誌と合わせて全個配布する。また、町ホームページや窓口での配布などで周知していく。行財政運営、町民との情報共有に支えられた効率的な行財政運営。主な事業、公式ホームページリニューアル、新規。新公共施設予約システムの構築、拡充。仮想化基盤の構築、新規。行政情報分析基盤の構築、新規。証明書、コンビニ交付サービスの充実、拡充。予約から支払いまでオンラインで完結、新たなシステムが稼働予定。新公共施設予約システムの構築、501万円。内容、現在の施設予約システムの機能に加え、決済機能などを充実させ、新たにオンライン予約の運用を開始するため、システムを再構築するもの。質疑、新システムの運用開始予定と導入施設、オンライン決済の導入は、企画財政課長、令和5年10月の運用開始を予定しており、 基本的にはすべての施設への導入を検討しているクレジットカードによる決済を想定しており、その他の QR 決済については現時点で未定である。条例改正、年々増える出産費用への対応、長泉町国民健康保険条例の一部改正、内容、関係法令の改正により、出産育児一時金の支給額が見直されたため、総支給額を42万円から50万円に引き上げるもの。質疑、出産費用の平均額と最高額は、福祉保健課長、現時点における令和4年度出産費用の平均額は約49万円、最高額は59万7440円である。大幅な負担増を避けながら税率を改正、長泉町国民健康保険税条例の一部改正、内容、国民健康保険事業の運営の健全化を図るため、税率などの改正をするもの。質疑、今回の改正により、負担増減のある世帯の割合は、福祉保健課長、負担が増える世帯が 55%、変わらない世帯が 19%、減る世帯は 26% である。質疑、著しい増税にならないための配慮は、課長、今回の税率改正は、資産割の廃止が主であり、減少分の補填の大部分を所得割に充てているが、著しい増税につながらないよう、一部は基金から取り崩し対応している。無電柱化推進と専用料改正。長泉町道路専用料等徴収条例の一部改正。内容、県や近隣市町との整合を図るため、道路専用料、人や車の通行などといった本来の目的以外に道路を使用する場合に払う料金を見直すもの。質疑、改正前と比較して専用料が安くなる理由は、建設計画課長、県は無電柱化の推進を図るため、さらなる減免措置を講じることとした。町も無電柱化関連物件の減免措置を講じ、他の専用料についても国が示す算式に従い賛成した結果、全体で減となる。議員発議条例、長泉町議会の個人情報の保護に関する条例、内容、町議会における個人情報の適正な取り扱いを確保するため、新たに条例を制定するもの。教えて議会用語、議員発議。議員発議とは、議員や委員会が議会に議案などを提案、提出することです。今回の議員発議の背景は、個人情報保護に関する法律の改正です。これまで議会も町の個人情報保護条例のルールが適用されていましたが、法律が改正され、議会は適用除外となりました。これは議会の独立性を確保するという考えから、自主的な対応に任されることになったためです。町議会では引き続き個人情報を適正に取り扱うため、町議会独自の条例を制定しました。町の対応と差が出ないよう、町が制定する条例との整合性に配慮しながら制定されました。3月定例会スケジュール、本会議3月1日開会、議案上提、町長から提案理由の説明、本会議3月3日質疑、議案を委員会に付託、本会議3月6日から8日、8人が登壇、町政に関する一般質問。委員会、3月9日から20日、総務民政、建設文教常任委員会に分かれて、議案を審議。本会議、3月23日、委員長報告、討論、採決、閉会。 人事、総務民政常任委員会副委員長、議員辞職に伴い空席となった副委員長を選任する者、若林徹議員。固定資産評価審査委員会委員、任期満了に伴い選任する者、再任伊藤正幸氏、高野和孝氏、新任村田忠次氏。討論、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、反対討論、福田明議員。賛成討論、若林徹議員。令和5年度長泉町一般会計予算、反対討論、福田明議員。賛成討論、長野慎二議員。令和5年度長泉町国民健康保険事業特別会計予算、反対討論、福田明議員。賛成討論、若林徹議員。本会議の様子は生中継、録画中継により配信しています。3月定例会、採決結果一覧。議長、井出春彦。議員、下山和則、米山聡、上松秀樹、杉山夏夫、杉森健二、堀内博士、宮口義隆、福田明、大沼正明、安田光子、内田幸秀、石川美穂、若林徹、長野慎二。議長は議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ、採決に参加します。議案、同意第5号、長泉町固定資産評価審査委員会委員の選任。審議結果、全員賛成で可決。次からは議案、審議結果の順にお伝えします。議、第82号、長泉町個人情報の保護に関する法律施行条例。議、第83号、長泉町情報公開個人情報保護審査会条例。議、第84号、長泉町情報条例の一部を改正する条例。議、第85号、長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び長泉町子ども子育て会議条例の一部を改正する条例。議第86号、長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議第87号、長泉町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議第88号、長泉町国民健康保険条例の一部を改正する条例。以上、全員賛成で可決。議第89号、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。反対、福田明。賛成多数で可決。議第90号、長泉町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例。議第91号、令和4年度長泉町一般会計補正予算第10回。議第92号、令和4年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第3回。議第93号、令和4年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第3回。議第94号、令和4年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第3回。議第95号、令和4年度長泉町土地取得事業特別会計補正予算第1回。以上、全員賛成で可決。議第96号、令和5年度長泉町一般会計予算、反対、福田明、杉山夏夫、賛成多数で可決。議第97号、 令和5年度長泉町国民健康保険事業特別会計予算、反対福田明、賛成多数で可決。議第98号、令和5年度長泉町後期高齢者医療特別会計予算、反対福田明、賛成多数で可決。議第99号、令和5年度長泉町介護保険事業特別会計予算、反対福田明、賛成多数で可決。議第100号、令和5年度長泉町水道事業会計予算。議第101号、令和5年度長泉町下水道事業会計予算。議第102号、令和5年度長泉町土地取得事業特別会計予算。全員賛成で可決。議第103号、長泉町道路線の認定、反対杉山夏夫、賛成多数で可決。議第104号、静岡地方税滞納整理機構規約の変更。議第105号、裾野市長泉町衛生施設組合規約の変更。小第11号、専決処分の報告及びその承認。令和4年度長泉町一般会計補正予算第9回。発議第3号、長泉町議会の個人情報の保護に関する条例。全員賛成で可決。3月定例会採決結果一覧を終わります。
ズバリ、町政を問う。一般質問とは、議員が町政全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。3月定例会、8人が一般質問。1、石川美穂議員。安全・安心な子育て施策を。2、大沼正明議員。令和5年度の改正道路交通法施行による対応は。3、宮口義孝議員。防災マニュアルの初動・実動体制の再確認を。税金の還元を。交通空白地帯解消の最終版に。4、堀内博司議員。誰一人取り残さない町の取り組みを。5、内田幸秀議員。新年度に向けた町の障害者の募集状況と雇用達成率は。6、福田明議員。健康で安心できる生活を送るために。7、杉森健二議員。さらなるデジタル化促進で新たな価値の創造を。8、植松秀樹議員。生活困窮者への対応は。施政方針を問う。石川美穂議員。安心して子育てできる環境づくりの充実を。質問。高校生を持つ家庭への切れ目のない支援策は。答え。出産を積極的に考えられる環境づくりを進める。不適切保育に対する町の対応や取り組みは。質問。近隣市の不適切保育報道後の対応は。子ども未来課長。改めて不適切保育の未然防止を図るため、人権擁護のためのセルフチェックを実施した。また、公立と私立の教育・保育施設情報交換会を開催し、東部児童相談所長による不適切な保育防止のための講演やグループ討論を行った。質問。安全対策強化のため、保育室内にカメラの導入を。教育部長、保育室へのカメラ設置により、事故発生時などに実際に何が起きたのか確認できるだけでなく、保育士の身を守る資料になるとの意見もある。国において様々な議論がされている中で、カメラについての統一的な方向性が示されると考えられるので、その内容を確認した上で検討していく。公立幼稚園の園児数が大幅な定員割れに。質問。 保育園ニーズが高まる中で、公立幼稚園児数の推移は、子ども未来課長、園児の数は10年前から約半分減少している。質問、子ども園移行や統廃合など今後のあり方は、教育部長、共稼ぎ世帯の増加に伴う保育ニーズの急激な増加による幼稚園離れが進んでいる。将来的な人口動向などを考慮し、公立園のあり方や方向性を教育委員会だけではなく、他部門を含めた検討組織を立ち上げ、早急に議論を進めていく。児童虐待やネグレクトに対する支援策は、質問、児童相談所措置の前段階として、町が一時的に児童を保護できないか。子ども未来課長、緊急度が高い場合には、児童相談所と連携し、一時保護で対応するが、家庭での養育や家庭環境を調整するため、一時的に分離し、施設に入所する子育て短期支援事業を令和5年度から実施していく。質問、児童虐待やネグレクトなど、リスクを抱える家庭への家事援助支援を。課長、保護者の養育能力の不足や養育上問題を抱えている家庭に対し、専門的相談支援や家事育児支援をする養育支援訪問事業を令和5年度から実施していく。高校生を持つ家庭への支援策は、質問、高校生まで児童手当の拡充や入学時支援金を町独自に給付できないか。教育部長、切れ目のない子育て支援により、安心して出産・子育てができるよう、新たな事業展開を図り、大幅に減少している出生数の向上と、第2子以降の出産を積極的に考えられるような環境づくりに努めていく。国の事業である児童手当などに対する町独自の上乗せや加算といった支援は、現時点では考えていない。大沼正明議員、自転車は車道を走行しましょう。質問、町内道路に青い矢羽の設置を。答え、設置の効果を踏まえた上で判断する。道路交通法の改正。質問、昨年町内で起きた自転車事故の認知件数は、また事故の多い時期や時間帯、年齢層は。地域防災課長、昨年の事故の認知件数は30件。時期的に多いのは11月の7件で、時間帯は朝と夕方が最も多い。年齢層は比較的中高年齢層が多い傾向である。質問。令和5年4月施行の道路交通法の改正で、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務となった。近隣自治体のように、町内でヘルメットを購入した人に補助金の交付を。総務部長、児童や幼児はすでにヘルメット着用が努力義務化されており、着用が進んでいるため、まずはヘルメットの有用性を周知することで、すべての自転車利用者のヘルメット着用率 100% を目指す。したがって、現段階ではヘルメット購入に対する補助は考えていない。質問、青い矢羽型路面標示は法定外の路面標示だが、自転車通行指導帯と呼び、歩道を走る自転車を車道に誘導する。自転車と歩行者の事故防止のため、町内の道路に設置できないか。部長、矢羽型路面標示を設置する場合、道路幅員がある程度確保されている必要があることや、距離が長くなるほど設置費用や維持管理費がかさむなどの課題がある。また、すでに設置されている近隣市町では、事故の多い路線への設置や、駅や観光施設へのアクセス路線に設置するなど、目的は様々である。町内に設置する場合も、一定の効果が見込まれる路線への設置が必要となるため、先行している他自治体の設置目的や設置状況、設置効果などを踏まえた上で判断する。 質問。7月の道路交通法の改正で、新車両区分の電動キックボードが16歳以上であれば運転免許なしで走行できる。ナンバー交付時に安全な使用のガイドブックの配布を。地域防災課長。道路交通法の改正内容を周知するためのガイドブックなどを町が単独で作成し配布することは考えていない。電動キックボードについてはルールの詳細が確認でき次第周知に取り組む。質問。LINE 機能の町民レポートの実績は。工事管理課長。町民レポート開始から1年が経過し、合計15件の情報提供があった。質問。経過や結果を公開することで有効活用されるのでは。課長。現在、返信機能がないため、今後、機能を付加し、個々に対応状況を知らせる形で運用する。質問。有坪公園にサイクルサポートステーション機能を。都市環境部長。有坪公園に限らず、町全体で官民問わず設置に向けた検討を進める。宮口義孝議員。防災マニュアル初動実動体制の確認を。質問。不測の事態に備えた町職員の体制は。答え。毎年4月対策本部の編成作業を行っている。防災対応。質問。職員の初動体制は不測の事態に備えているか。地域防災課長。毎年4月に災害対策本部の編成作業を行い、総括、広報、調査、広域避難場所、配備などの役割を決めており、職員が参集できない場合に備えて、フレキシブルに対応する待機職員を決めておくことで、不測の事態に備えている。質問、黄瀬川の水防活動は。課長、黄瀬川の本宿観測所の水位が、氾濫注意水位3メートルに達し、さらに上昇が見込まれる場合は、第一次配備体制を取り、河川の警戒活動などを行い、避難氾濫水位 3.9 メートルに達した場合などでは、第二次配備体制に切り替え、職員を増やして対応する。物価高騰対策。質問、町独自の全世帯に応援給付金を。総務部長、新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を活用し、緊急経済対策プレミアム付き商品券事業、また物価高騰等対策中小企業臨時支援金事業、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活応援特別給付金事業などを実施した。まずは本当に困っている方に届く支援を優先しており、全世帯対象に給付することは考えていない。マイナンバーカード。質問。マイナンバーカードを利用した住民窓口の各種証明書の対応は。住民福祉部長。マイナンバーカードを利用した窓口での申請対応は、近隣市町の動向を注視し、住民及び事務処理上のメリット・デメリットを含め総合的に勘案したい。交通空白地帯の解消。質問。タクシー補助で限度額の増額は、また紙チケットの存続は。企画財政課長。限度額は現状の利用では1回あたり平均運賃は約1300円程度で、おおむね半額助成の600円で妥当である。紙チケットはマイナンバーカードの交付率も町民全体で 72.6% と順調なことから、令和5年度は並行稼働とし、令和6年度に廃止予定であり、存続の考えはない。質問。南北線、循環線 A、B の運行状況は。課長、1月23日の運行開始から1ヶ月間の実績は、南北線1714人、循環線 A 371人、循環線 B 353人であり、 定着には年単位の時間が必要であり、利用者が増加するよう周知や利用促進を図っていく。質問、南北線、循環線の経費は？課長、3路線の年間経費は利用者数により収入は変動するが、概算で南北線約1900万円、循環線 A、B ともに約1300万円を見込んでいる。質問、実証運行の見直しは？課長、必要に応じて実証運行中に変更する可能性もあるが、運行状況を把握、分析していきたい。堀内博議員、ディスレクシアへのサポート体制の整備と充実を。ディスレクシアとは、全体的な発達に遅れはないものの、文字の読み書きに難しさを感じる学習障害の一つです。質問、学校現場に専門職の配置を。答え、問われる専門性に合わせ対応策を検討していく。発達性読み書き障害、ディスレクシアへの対応は。質問、ディスレクシアの疑いのある児童生徒の把握は。教育推進課長、町内の小中学校において読み書きが苦手な子がいることは認識しており、必要に応じて保護者と相談の上、学校生活において一定の配慮をしている。質問、タブレット端末の活用は。課長、現在町内では教科書を読み上げる機能と該当箇所が色付きで表示されることで、どこを読んでいるのかがわかるデジタル教科書の一種であるマルチメディアデイジー教科書を利用している子どももいる。今後もICT 機器などを適切かつ効果的に活用を進めていくため、町としても学校への情報提供、必要な教材・教具の整備など支援していく。質問、医療機関への接続については。課長、ディスレクシアを含めた特別支援教育に対する体制として、各学校では担任・学年部・特別支援教育コーディネーターの教員、養護教諭、特別支援教育補助員及び指導員、巡回相談を行う特別支援教育専門員、スクールカウンセラーなどが関わり、校内の特別支援教育委員会を通じ組織で対応している。多くの関係者が日々見守りをする中で、早期発見につなげ、子に応じた支援について検討・情報共有を行うとともに、保護者にも学校での様子をお伝えし、必要に応じて専門医の受診をお願いしている。質問、子どもや保護者の理解周知は。教育部長、まずは教職員が特別支援教育に関する知識・理解を深めていくことが重要であり、特別支援教育委員会を中心に研修会の実施や情報の共有を行うことが大切である。子どもたちに対しては合理的配慮が必要な児童生徒へのいじめにつながることがないよう、学級活動の時間、道徳や総合的な学習の授業、また日々の学校生活の中での機会を捉えて指導・啓発をしていく。保護者の皆さんに対しては、特別支援教育に関する案内文書、学校だよりや各種パンフレットなどによる周知、PTA 活動や学級懇談会などの機会を利用して啓発していく。質問、学校現場で起こる様々な事案に専門職の配置が必要では。教育長、町ではこれまで校医の移植、養護教諭の複数配置、スクールソーシャルワーカーの配置、また県の事業を利用してのスクールカウンセラーのカウンセリングやスクールロイヤーとの相談を依頼し、日々の課題に対応してきた。問われる専門性が様々であることから、県事業の活用、他機関との連携、そして町における専門職の任用による配置など、状況に合わせて対応策を検討していく。
一般質問、調整を問うを続けます。次は内田幸秀議員の一般質問です。障害の種別にかかわらず、 行政で働く機会のさらなる創出を。質問、多種多様な人材が働けるよう合理的配慮を。答え、採用する職員の障害に応じ適切に対処する。町の障害者雇用率。質問、現状の障害者雇用率は？令和8年度までの障害者雇用率 3.0% 達成に向けた取り組みは？総務部長、現状、法定雇用率は達成できていないが、法定雇用率の算定上、直ちに障害者一人を採用しなければならない状況ではない。法定雇用率 3.0% 引き上げに伴い、新たに3人程度の任用が必要。現在、会計年度任用職員の年度更新にあたり、一定の職種では、障害者枠を設け、募集、選考している。来年度以降、正規職員の採用を合わせて行い、法定雇用率を達成する。自力通勤困難者への配慮。質問、在宅勤務やテレワークのさらなる整備促進を。行政課長、現在、テレワークなどは、リモート端末を貸し出し、自宅でのテレワークやモバイルワークを試行的に実施しているが、令和5年度に予定している業務用端末更新以後、本格的にテレワークを推進できるよう準備を進めている。現段階では、テレワークを前提とした障害者の任用を検討できる段階ではないが、窓口業務への支障や影響などを確認し、テレワークの本格的運用につなげられるよう環境を整備する。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。